浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年3月8日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
桐竹門富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。今は大阪の自宅にてぷかぷかを録音しております。ごつ寒いです。はい、なんか変な天気ですよね。暖かくなったと思ったら寒くなってね、3月に入ったというのに、本当にこう体調管理の難しい今日この頃でございます。はい、前回も言いましたけど、地方巡業が始まりました。京都公演2日間やって、そして、九州の田端に行ってまいりました。で、その公演を終えて、はい、4日間ぐらい間がいて、あさってから、尼崎、姫路とまた巡業が始まります。はい、そしていつものように、はい、失敗をしました。というのは、京都の2日目の公演が終わった後に、翌日に戸畑公演があるというので、普段でしたらそういうスケジュールは珍しいんですけど、公演が終わってから九州に移動するということだったんです。で、常宿の、ステーションホテル、ね、に泊まる予定だったんですけど、そのね、宿泊の部屋番を楽屋で貼り出すんですよ。で、まあ、それを僕はまあ確認してたら、僕の部屋が取れてないんです。引き添えといって、泊まるか泊まらないかを事前に紙に書いて出すんですけど、まあ、僕は東京のアパートとかあるので、東京公演の時にはホテルに泊まらずに、まあ自分のアパートに泊まってるんですけど、そんな感じで、今回ね、ここらはね、泊まることにしてたんですけど、なぜか書き間違えて、はい、泊まらないことになって、それを京都公演の2日目の途中で気づいて、でその紙を見てね、どうしようとね、今なかなかホテル とか取れないじゃないですか。だから、でもとにかくもう移動することになってるから、泊まるところを探さなきゃいけないっていうことで、検索したらなんとか取ることができました。で、それだけで終わらなかったんです。で、今そのホテルによって、今あれ、なんていうのかな、そのふるさと納税で、そのまあ地域おこしじゃないだけど、そのホテルに泊まることによって割引するというキャンペーンをね、 ちょうどやってたんですよ。それを、まあ、聞いてて、あ、それが使えるという情報が入ってきたので、私ふるさと納税をさせていただきました。そのね、北九州に。で、ね、その北九州のホテル限、そのホテルの、まあ、その限定というか、その決まられたホテルが何軒かあるんですけど、まあ、それに使えるっていう、まあ、あの、そのふるさと納税なんですけど、まあ、それをふるさと納税しまして、さあ、いざ、チェックインの、っていうかね、使えるのかなと思ったら、後からでもそのね、使えるって聞いて、そういう情報が入ってたので、でも、翌日ですね、やっとその、あの割引券が来て、サイトに入るんですけど、全然そのサイトに進むことができないんですよ。で、あの、パソコンとかに詳しい弟たちに聞いて、しばらく、なんかいろいろ、あ、おかしいな、おかしいなって、やってたんですけど、そしたらね、あの、チェックインまでに、その手続きをしないと還元されないらしいんですよ。で、僕はすでにチェックインしてしまったので、画面が出てこない。だから、せっかくふるさと納税したのに還元されませんでした。ただし、これは3年間有効なので、今後、北九州、ここら辺りに泊まることがあった時には、事前にそれを使えばいけるというね。ただ3年ですからね、覚えているかどうか全く分かりません。はい。で、ね、田畑公演が終わった翌日に、いつもですね、僕は昭和館というね、名画座に行って映画を見てから、まあ、大阪に帰るんですけど、そのね、昭和館が、まあ、単価市場っていうところにあったんですけど、実はね、火災で焼けてしまって、すごくショックだったんですけど、でもまあ、クラウドファンディングで、昨年、2023年に、建物が建て替わって、で、今回、その新しい昭和館に行くことができました。そして、ターというね、女性指揮者の映画を見ることができました。2本立てだったんですけど、2本見るとさすがに時間的に難しいので、そのターという映画を見てきました。とっても面白かったです。はい。ストーリーを言うと長くなるので言いません。うん。なかなか、破天荒な感じの映画で、うん、とても面白かったです。そして、新幹線まで時間があったので、どうしようかなと思って、まあ、ご飯食べて、で、あ、そうだ、喫茶店が好きなので、あの名喫茶っていうかね、古くから喫茶店に行こうということで、喫茶店に行きました。はい。そういった時間を過ごしてね。はい。で、その翌日、次の尼崎の公園までちょっと時間があるので、長野島美術館でね、マネを見てまいりました。ね、東京でもやりましたけど、大阪でしか展示してないということで、すごく混んでると聞いてたので、夕方から行って、しかもね、すごく天気悪かったので、本当に、人が少なくて、ゆっくりと見ることができました。はい。もうね、最高でした。こんなにいいと思いませんでした。もう全部モネです。モネです。最初から最後までモネ。で、僕は睡蓮とかその後期の作品しか見たことがなくて、マネの初期の作品というのは今回初めて見たんですけど、本当にね、初期の作品もとても良かったです。もう 現代にも通じるセンスの良さというか、そのどう言ったらいいんだろうな、うん、こうこの画面の撮り方、うん、っていうのがすごくセンスがあって、うん、でまた色使いがもう本当に神がかっていて、でどう言ったらいいんだろうな、とってもこう何時間でも見ていられるというか、とてもこう安らかな気分になるというか、色使いがとっても綺麗だし、なんかこうそこに行ったこともないのになんか懐かしい感じのする絵です。だから本当にこうみんなに愛されているんだなっていうのを、はい、実感した次第でございます。はい、今日は長いですよ。でね、翌日はですね、僕がずっと見たかった映画が7日までに終わるということで、急いで見に行きました。はい、でもそれは京都シネマでやってたんですけど、それだけではちょっとなんかもったいないということで、京都のね、冬の旅っていうのがあって、でこの時期にしか公開してないというね、お寺のこう有名な絵とかあるんですけど、それを見てまいりました。はい、泉涌寺というねところの、舎利殿にあるですね、雲龍図というのをね見てきましたね。僕は辰年なのでね、ぜひその見てみたかったんですけど、12年に1回辰年の時しか公開しないというね、とても貴重な、まあ機会だったんですけど、ちゃんと説明される方がいて、本当にこう、うん、今まで知らなかったことまで教えていただき、とても実りのある舎利殿でございました。はい、絵もとても素晴らしくてですね、またそこに、飾ってあったって変な言い方ですけど、鎌倉時代の伊達天のものとかいろいろあるんですけど、それもとても素晴らしかったです。はい、3月18日までやってますので、皆さん機会があったら見に行ってください。そして夕方に私が見たかった映画はですね、はい、枯葉という映画で、秋香りす巻ねという映画監督の映画なんですけど、僕はこの前の映画で街の明かりというねいうのを、東京で多分あれ千秋楽の日にですね、1回だけの上演でやってたのを、吉祥寺で見てとっても感銘を受けました。で、今回その監督がね、一回もう引退したと言いながら何年かぶりに撮った映画で枯葉というのを見てきたんですけど、よかったです。本当にこうね、現代に通じる、現代じゃない、現代を描いているのに、ノスタルジックで、そして、古いこう古さを古どう言ったんだろう、監督自身がその、昔の小津安二郎とかですね、あとチャップリンとかね、そういうのが好きな方なので、そういったこうなんかね、昔ながらのペーソスがたくさん入ってて、それが好きな人が見たら本当になんか、いい映画だなって思います。で今回も霊安映画だったんですけど、ハッピーエンドで終わって、うん、なんかこう見終わってとっても幸せになる映画でした。枯葉 ね、ちょっと残念ながらも京都市内ではもう上演が終わってしまったので、またどこかで見る機会があったらぜひね見ていただきたいと思います。そしてね、今日は長いよ、ね、んで今日はどこに行ったかと言いますと、今日は奈良に行ってきました。はい、僕が産経新聞に載ってて、見たかったんです。今ね自動ここを出してる音が聞こえると思いますけど、あのね、付箋鉄というね画家なんですけど、本当にこうあまりこう注目されてなくて、最近になってですね、すごい画家だっていうのでこう見直された方の奈良県立美術館でやってるのを10日までということで急いで見に行きました。はい、あのすいません、あのすごく緻密な絵で、あのでものすごく、あのもう1時間ぐらいしか時間がなくて、僕初期の作品が見たかったので見てたんですけど、あのもう全然こうどんどんどんどん作品が変わっていくんですよ。で、あの後半になればなるほどとっても良くなってきて、うん、もう初期とはまた全然違う、あの筆の質が衰えないというね、なんかとてもすごい画家だと思いました。で、全てがいいわけではないんですけど、その年代年代にこう輝くような絵がたくさんあって、絶対、見る機会があったら見ていただきたいと思います。付箋鉄っていう方です。これは奈良県立美術館で今月の10日までやっております。2時間ぐらいかけないとゆっくり見れません。だからなるべく早く行って見てください。僕は駆け出しになってしまったのでとってももったいないことをしました。そして、その流れに沿ってですね、お水取りじゃないわ、お水取りでいいのかな、酔っ払ってるからちょっとすいません、あのお水ふくりかな、はい、あの二月堂の、はい、行ってまいりました。はい、あの2020年のあのコロナの時に行った以来久しぶりのあのだったんですけど、本当にこうやっぱりこう宗教行事というのはすごく有限で、なんか心が洗われるというか、うん、癒されるというか、いい、あのなんかこう自分の中、自分が浄化されるような、はい、体験をいたしました。はい、だからこれもしばらくやってますので、ちょっと皆さん、あの寒いので寒さ対策だけはして、行っていただけたらと思います。で、帰りにですね、まあ、今回車で行ったんですけど、迷ってしまって、普段は1時間で帰れるところ1時間半以上かけて帰りました。はい、ね、困ったもんです、ね、そんな感じで、結構充実した休日を過ごしております。で、明日はちょっと見たい映画、落下の解剖学だったかな、それを見れたらいいなと思っております。そんな感じで今日は全然芸の話ができなかったんで、次回は人形の話、芸の話を お話ししたいと思います。ねえマスター、ごめんなさい、初の19分になろうとしております。皆さん、寒いので引き続き気をつけてお過ごしくださいませ。
先週は寒い寒い新潟からお伝えしたんですけれども、今日はカフェはまた戻りまして東京で開店しております。結構慌ただしくあちこち動き回っているのですけれども、昨日はちょっとふっと時間がありました。さて何をしようかなと思って、なんとなくもったいないのでそわそわしていたんですけれども、結局映画を見に行ってきました。日比谷に見に行ったんですけれども、これはビム・ベンダース監督の新作パーフェクト・デイズというやつです。こちらはもうすぐですね、アカデミー賞の外国語部門みたいなやつにもノミネートされている、まあ監督はドイツの方ですけれども、日本で撮影されたということで、日本映画として出品されているというものです。結構あちこちで内容なんかも紹介されているので、皆さんももしかしたらご存知かなと思うんですけれども、主演が役所広司さんです。ストーリーはですね、これネタバレになっちゃうのであまり言えないんですけれども、というかストーリーを説明しても多分全然なんていうんですかね、ある意味問題がない映画とでも言いますか、見てみないとわからない映画だと思います。まあ私映画結構好きでよく見るんですけれども、まあこのビム・ベンダース監督の映画っていうのは、そうですね、一番最初に見たのはやっぱりベルリン天使の歌でしょうか。まあ冒頭からぐっと引き込まれまして、まあ、決して楽に見れる感じの映画ではないんですけれども、これまでに何度となく見ました。結構そうですね、好きな映画の10本の中には入るかなというか、まあビム・ベンダース監督の映画結構好きな映画が多いんですけれども、今回の映画も楽しんでまいりました。そうですね、まあそう、どういう映画が好きかっていう話なんですけれども、これはまあ皆様それぞれ、自由なんですけれども、私はどういう映画が好きかというと、あらすじに表せないような映画が好きです。つまり映像を見ないと全く体験にならないような映画が好きです。それは多分映像自体が表現になっていて、あらすじというかプロットですね、これはもしかしたらまあ、重要じゃないとは言いませんけれども、映像をこう、追ってそれが自分の心の中に映って、そこで何かが起こるようなそういう映画が好きです。というわけで、このパーフェクトデイズかなり好きでした。なんかもったいぶってますけれども、もしお近くの映画館でやっていたら見に行ってみてください。昨日はまあそうですね、久々に日比谷なんていう素敵なところを夜中にフラフラしてたんですけれども、あとゴジラが出現してましたね。出現っていうか、まあ、本当にいたんですよゴジラが。 あの映画館の斜め前ぐらいの公園みたいなところに、なんていうんですかね、胸から上ぐらいをから出現しているゴジラって、かなりでかいゴジラがいまして、遠目に見るとこう煙とか出てるんですけれども、なんか温泉入ってるのかなって思いました。ゴジラが温泉に入っている図かと思いましたが、多分あれはあのゴジラが出現している図なんだと思います。ニューヨークでゴジラマイナス 1.0 っていうのを見たっていう話前にしましたけれども、そちらもアカデミー賞の候補になっているということで、今ゴジラもブームがまたやってきているという、もう私もゴジラも大好きなんで、結構ゴジラの写真とか撮ってしまいました、昨日も。昨日は実は映画に行く前に美味しい餃子屋さんに入りまして、どうやって注文したらいいのか分かんなかったんですけど、隣のお兄さんが餃子2枚とビールというふうに注文しましたので、私も真似して餃子1皿とビールなんて普段全然飲まないんですけれども注文してみました。まあ控えめに言って美味しかったです。そして、そのとっても心にしみる素晴らしい映画を見まして、まあ控えめに言ってパーフェクトデイでした。というわけで、まだまだ寒い日が続くんですけれども、ちょっとフラフラ映画酔い、そんなことをしている、あ悪くないなっていう、そんな春の酔いです。今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは、 E メールアドレス ukabucafe@gmail.com、 ukabucafe@gmail.com、 または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題をお送りください。ヤンさんが歌にしてくださいます。そしてビーバー先輩英会話の森、こちらは秘密のコーナーとなっております。あなたの英会話に関するお悩みごとぜひお送りください。こちらもラジオネームを添えてお送りください。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージもどしどしお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。